黒学の
V トークラジオ。
寒い日にかぶりつくほかほかの焼き芋の味って格別ですよね。春一番は吹きましたけども、心ともまた寒い日が復活しておりますが、収穫後に貯蔵されたさつまいもが甘みを増すのが年を明けてからということで、まさに今が旬な時期なんじゃないんですか。まあ家庭ではね、なかなか味わえない石焼き芋ですけども、だいたい使用する品種ってのは12月ぐらいまでは紅あずまで、年が変わってからは紅はるかなんかに変わるみたいなんですけども、焼き芋は大きく分けてホクホク系とねっとり系の2つがあるみたいですね。まあこの辺好みが分かれますね。昔ながらのホクホクタイプの代表品種は紅あずまや鳴門金時、一方最近人気のねっとりしたタイプは紅はるかやあの芋が知られていますが、そんな焼き芋、ねっとりとした食感に加えて紅はるかの魅力は何といっても濃厚な甘みなんじゃないでしょうか。糖度を最大限に引き出すコツ、これがあるみたいですね。秋に収穫した芋を土がついたまま温度を15度に保った貯蔵庫で寝かせる。そうすると熟成するわけなんですけど、これ年が明けた1月から2月にぐっと甘みが増して美味しくなるみたいです。焼きたてを半分に割ると黄金色の断面が現れて、とろりとした甘みはまさに天然スイーツだそうでございますけどもね。なんでも最近はベトナムの方でもこの焼き芋も流行っているそうですよ。こんなこと言ってるとまた焼き芋が食べたくなりますね。千葉のお店には焼き芋を使ったスイーツでプリン、タルト、チーズ、砂糖をほとんど使わず芋本来の優しい甘みを生かして作られるそうです。一体どんな味なんでしょうか。まあスイートポテトなんてのもありますからね。焼き芋って和でも洋でもどんな味にも合うのがすごく魅力なんでしょう。今度スイートポテト作りにでも挑戦してみようかな。この番組はホンダハンター株 CT125 とスズキ V ストローム250に乗ってキャンプツーリングに取り出ツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、アイスホッケー観戦にと貧乏暇なしを体現している私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第283回のお話は、2024年初キャンプは城南島だーい。ついに2024年初キャンプに行ってきました。しかも場所は城南島海浜公園キャンプ場です。なんかいつも言ってるようですが、ここでね、うよっと気づかれる方いらっしゃるとすごい方なんですけども、実は城南島海浜公園キャンプ場は12月から2月いっぱいの冬季は宿泊できないキャンプ場だったんですが、今年はトライアルということで2月の土日祝だけ宿泊 OK となっていました。でもね、その告知すんごく小さく出てたんですよ。でもなぜかそんな時に限って私がしっかりと確認できた。これ奇跡でしたね。12月に予約の電話を入れてゲット。順番はね、結構早かったようなんですけど、さて東京都心部とはいえやはり2月は寒いものでして、特にこの時は久しぶりに東京に大雪が降った週の週末ということでね、残雪が心配だったんですが、そのようなこともありませんで、雪がねあっという間に溶けてくれたのは都会のありがたさかなと思いました。しかし寒い、そうなるとイコールとして出てくるのが焚き火。焚き火となると薪が必要じゃないですか。城南島海浜公園キャンプ場の唯一の欠点というかね、仕方がないことなんですけどね、まあ都会ですから薪代がね高いんですよ。なんせ広葉樹、あのよく燃える方が一束で1000円ですからね。針葉樹は一体いくらなのっていうような感じがいたします。そこでひらめきました、あるものが。それはオガライト。薪ストーブでよく使えてますよね、オガライトって。精製したものですけども、 これ結構価格差があるようでして、いろいろな方のねお話を聞いたところ、コメリ違うコメリ、コメリで買えば1箱1000円ぐらいで買えるそうで、これがね一番安いそうですね。10本ほど入っているんですが、1本あたり40分から50分は燃焼してくれる品物ということです。ということはだいたい5本ぐらい持っていけば、まあ、5時間まではいかないまでも4時間半ぐらいはっていうことで燃えますわね。だいたい城南島は8時までが焚き火タイムなもんですから、火をつけるとしても4時、4時半ぐらいにつければ十分持つなという計算でございます。同じ1000円でもね、片や広葉樹一束とおがライト一箱全然違いますわね。ということでおがライト一箱コメリで購入して、広葉樹はね我が家にありました残りの10本ほどを持参して薪代節約方法に出ました。しかしここで問題が発生です。実は3月に高速を使ったキャンプツーリングに行くためね、まあ身近な城南島なんですけども V ストロームにて行こうということになりましてね、いろいろ荷造りをしたんですが、なんと入らない、入らないんですよ。まず第一に入らないのはシュラフ、極寒用のフォークギアなんですけども、これがね備え付けの圧縮袋が切れまくったもんですから、新たにアマゾンで購入したのは良かったんですけど、これ誤算だったのはベルトがね3箇所しかないんですよ。だからね以前より小さくならないんですね。以前の備え付けのフォークギアのやつは4箇所だったんでうまくまとまってたんですけど、あとテントなんですけども、冬はやっぱりバップテントになるじゃないですか、完全にスカートがついてますんでね、これが大きくて重い。まあタラックスのツーリングシートバッグ2に入りますが、この2つだけでバッグがもう満タンという状況になってしまうんです。あとは左のサイドバッグが焚き火台、ランタンセット、岩谷のジュニアガスバーナーと CB 缶が2本に岩谷用のテーブル、右側がコットと椅子とハンマーにナイフと斧、もう入れる場所がありません。もう薪を入れる場所はないんですね。さあシートバッグを拡張して持っていくかと、広げてその他の鍋、やかん、クッカー、カトラリーセット、あと寝る時のほかほかつなぎ、あと着替えと履き替える靴、こう入れているんですけどね、確かに入るんですけども、ということでまあ薪はしょうがない。フィールドミニシートバッグをキャリアにつけて薪は逃がしましたけども、それでも実は仕事用の荷物が一切入らなくなっちゃったんです。困りました。実は非番で行く予定だったんですよ。仕事用の一式も持っていけないといけない。さてどうしたものかとこう悩んでいたところ、変更点が見つかりましたよ。まずはシュラフ、フォークギアの特大のものではなくてね、モンベルのダウンハガー、まあ、これだけでもちょっと心もとないということで、シートゥーサミットのインナーで、これでねもう大きさは3分の1程度に、履き替える靴ね、これもしっかりしたものじゃなくて暖かくてかかとが潰せるサンダル、そして一番の変更点は職場じゃなくて一旦帰宅する。まあこれが一番ね荷物が少なくなるんだろうというのがありました。この帰宅しちゃうとなると、実はキャンプ場への到着が2時間ほど遅れることになるんですけども、まあやむを得ないことでしょう。ということでキャンピングシートバッグにサイドバッグ、そしてミニフィールドバッグをシートにつけて、その中にオガライトと広葉樹を満載に入れてのスタートとなりました。しかし一泊だというのになんという大荷物なんでしょうね。さて当日は無事10時過ぎに帰宅ができました。晩御飯用のおでんセットと、それにプラスする練り物ちくわぶと米1合、あと黒ビール2本、ボトルコーヒーとヘルシア茶と麦茶を保冷バッグに入れて、タンクバッグには貴重品を入れてなんてやってたら、すでに10時45分、なんてこったという感じです。一応サイドバッグとミニフィールドシートバッグはねセットしてあったんですけどね、時間がかかるものでございます。さあ10時50分にスタートです。道は青梅街道から環七一本でございます。青梅街道も環七も土曜日の午前中ということで空いており、順調順調そのまた順調、やはり荷物満載の V ストローム、 250cc ということで一抹の不安があったんですが、順調に走っていたんですけどもね、なんとなくなんですけども、いつもより回転数がというかアクセルの反応が鈍いような気がいたしました。エンジン音もうるさく感じますね。ここが実は不安に思っていたところなんです。購入するときレッドバロンタッチカーの方からね、荷物満載で高速となるとね、パワー的にはどうなんでしょうねって言われてたんですよ。実際に荷物満載で走るのは今回で3回目。なんだか今回が一番厳しい感じがします。それは私の体重。これが一番かもしれませんね。バイクの輪のタククロさんも復活の放送で言っていましたが、自分の体重が軽くなるのが一番バイクを速くするなんておっしゃってましたけどね。本当にその通りだなと思いましたけども。そうそう、タククロさん復活おめでとうございます。ね、大変でしたね。でも今度放送ね、続くこと楽しみに待ってますよ。さて、話がね、ちょっとずれちゃいましたけども、渋滞もなくスムーズに行けたんですけれども、途中案内板に国道10号の手前が渋滞しているオレンジの表示が、ん？なんでだ？と思っていたところ、あの国道15号に出る平和島の交差点があるんですけれども、手前でね、荷下ろしの車がありまして、2車線が1車線に。しかもですね、ここ国道に右折する車の渋滞もあって、その1車線が丸っきし動かない。本当最悪の渋滞。で、これ右折レーンのところを逃げちゃうと、もう直進方向2車線ともガラガラなんですけどね。まあその渋滞がひどいこと。バイクでよかったっていう感じで、スルスルと行かせていただいたんですけど。でも私の前の、運輸のね、トラックがちっとばかし無理をした関係で、止まっていた車のサイドミラーをトラックのボディに引っ掛けてしまいましたけども、逃げちゃうのかなあいつと思ってたら、ちょっとしたところで止まっていたような、止まらなかったような、まあ私は先を急いでたんで、しっかりと確認はしませんでしたけど。ああいうのってのは大変ですね。今日のお昼ご飯、土曜日ということで、大田市場が営業しております。ということで、お昼ご飯なんですけども、山陽食堂で刺身定食にするか、とんかつかずきでとんかつを食べるか、さてどっちにしましょう。前回が城南島食堂というイレギュラーなお店に行きましたから、今回はオーソドックスな方向で行きたいなと思っておりました。しかし山陽食堂は朝からね、5時からですからね、5時から営業しています。時間はお昼に近い。そうなると刺身の種類ってどうなのね。土曜日ですから、市場に働いている方だけじゃなくて、一般の方ももしかしたら食べに来てるかもしれないなんて考えると、刺身の種類がねちょっとっていう気もありました。一方とんかつかずきさんは土曜日で市場内ではないから、そんなにお客さんも来ないんじゃないかななんて勝手に考えて、とんかつかずきさんに行けて、さて今日は何を食べようかなとエレベーターで4階に上がって店内に入ったら、なんと満席です。しかもまだ注文の品が出てない人は半分以上、大盛況でしてございました。まあ考えてみたらね、12時ちょうどぐらいに着いちゃったんですよ。しかも大田市場でって考えてみたら、競りをしている人ばかりじゃないんですよね。周りのところでも販売している卸の方なんかいるわけですから、甘かったです。いつもの女性の店員さんはすぐに気づいてくれて、あ、いつもどうも、少しお待ちくださいねとの一言。まあ名前は私のこと分かっていないみたいでしたけども、そうそうそう、この間っていうかもうだいぶ前ですけど、北海道行った時にね、ちょっと職場の仲間でお昼ご飯を食べに行くっていうんで、予約っていうと変ですが、前もっての電話をした時に名前を名乗ってもちょっと分かってもらえなかったっていうのがあったんですけどもね。まあその分顔は覚えていただけているようですがございますが、待つことしばしですけどもね、カウンターに移動しました。今回の注文は悩みに悩んだんですけどもね、結局特ロースカツ定食のご飯を思いとしました。いつものやつじゃねえかっていうような気がしますが、やっぱり久しぶりに食べるんですからね、特ロースという風になっちゃいましたけども、お忙しい中一生懸命ね、店長さん作ってくれまして出てきました。お待ちどうさまということでございます。いつも通りにかぶりつきましょう。ソースをかけてあぐ、そう、このお肉がね、甘いんです。脂身も甘くてソースとよく合うんです。衣も軽く、食べ飽きないんですね。 本当に美味しいとんかつ。隣に座っていた方も同じ特ロースとんかつだったんですが、この方はね、岩塩をガンガン振りかけていました。岩塩も美味しいんですよ。この甘いお肉にね、岩塩がね、これがまたいい味を出してくれるんですが、でも私は断然ソース派なんですけどね。今ふと思いましたけども、この特ロースカツでカツサンド作ったらどんな感じになるんでしょうか。興味深いですね。今度お弁当にしてもらって食パンを持参してキャンプ場で試してみましょうかね。食パンの方も少し焼いて焦げ目をつけて、そしてあのソースをつけて、くーなんだかもうお腹が空いてきます。さっきご飯食べたばっかりなんですけども、ほんと考えただけちょっとやばいです。まあそうやって当日もね、お腹いっぱいを食べることができました。店長さんにご挨拶したかったんですけども、本当にこの日はお忙しいままだったようだったんで、女性店員さんに今日は城南島でキャンプしてますよとだけ伝えて、いざキャンプ場へ。結局キャンプ場へ着いたのは13時と遅くなってしまいました。受付で記入をするんですけどもね、予約番号を書きました。利用人数は1人ということで提出するんですけども、これね、不思議なんですよ。予約番号を書いた紙を書いて、もう一回ね、申し込み書を書かされるっていう不思議な、取り扱いをしてるんですけどもね。しかしね、なぜか係の方が、軽減な顔をしてるんです。すみませんっていうことなんですけどね。あれ？二人じゃないんですか？っていうことなんです。え？二人？そうだったんです。実は職場の後輩、デスパイレットを送るつもりで二人と行ったようなんですね。やべえと頭の中はぐるぐる回っております。すみません。頭一人で、口は二人と行ったかもしれませんねって調べくれましたけどもね。まあ、係の人にはバレなかったと思いましたけども。そして、申し込み書に書くのにもう一つ難点があるんです。バイクのナンバー下4桁。ここに書いてくださいって言われたんですけども、あれ？何番だっけ？っていうことになるといけないんでね。実はその場で写真撮っておいたんです。私、車のナンバーはね、統一してあるんですけども、バイクはね、希望ナンバーじゃないんで、ちょっと覚えてないんですけども、皆さんもバイクのナンバーってしっかり言えます？これなかなか難しいですよね。去年の秋頃でしたっけ？バイクのナンバーも希望性がなんて出てたのは、あの話は一体どこまで行ったんでしょうか。早く希望ナンバーにしてもいただきたいですね。さて、料金の方お支払いですけど、一泊翌日10時のチェックアウトまでということで、なんと600円助かりますね。翌日デイキャンプをつけても900円なんですよ。宿泊は600円なんだかなと思ったら、利用料が300円で宿泊は300円なんですね。本当に助かります。今日のサイトは何番かなとワクワクしていたところ、今日のサイトは30番です。え、また30番？またここって感じです。大概私30番か28番なんですよ。かなりの頻度なんです。この30番だって記憶にあるだけでも、去年の3月のね、タカさんと来た強風のキャンプ、あの時も30番だったです。その後も確か30番だったというような気がいたしますよ。ほんと今度30番だったらまだですかって言ってみようかなと思いますけども、実はこの30番なんですけどもね、フェンスのそばで歩いてる人からガン見されるっていう欠点があるんです。まあでも仕方ないっていうことでね、なんせ泊まり600円ですからね。で、リアカーをで荷物を移動しましょう。いやー、やっぱり重いと思ったんですけどもね、リアカーで積んでみると軽いもんでございました。さあ、バップテントを立てましょう。14時までには終わらすぞっていうことでね、テント立て出すんです。久しぶりのバップテントの出番です。秋使わなかったんですよね、なぜか。いつ以来だろうって実は考えたら、なんと MLS4 以来です。ほぼ10ヶ月使いませんでした。びっくりです。まあ、冬用のテントですからね。まあ仕方ないのもあるかもしれませんけど、いかに寒い時期にキャンプに行ってないのかっていうのはわかりますね。薪ストーブでも買えば行けるんでしょうけども、そうすると車で行くようになるだろうし、車だとね、一人だとね、私、あの空間耐えられないんですよ。さあ、今日の位置なんですが、 かまどとテーブルの位置を考えますと、あ、そうそう、テーブルの位置ね、城南島キャンプ場、ここのいいところはですね、かまどがあって、あとテーブルと椅子があるんですね。公園みたいに、公園みたいって言ったら当たり前か、公園だもんね。皆さんのお家の近くにも公園があると思うんですけども、ベンチがあってでテーブルがあるもんですから、8人ぐらいでこうかけられるテーブルと椅子なんですけどもね。でそこであるんで、かまどとそのテーブルの位置から考えるとね、テントの入り口がどうしても通路を向いてしまうところなんです。まあ仕方ないでしょう。少しでも暖かいね、かまどでのところでやる焚き火の暖かい空気をテントに向かわせたいと思うとそうなってしまうんですけどもね。でも実はこれ夜になって分かったんですけども意味なかったです。まあそんなこともその時は気づかずに、前がこっちだからあとポールを2本立ててタープを張る要領ですね。でペグを1本刺したところで、あれ？これ前後ろ逆じゃね？やっちゃった、また逆かということで、エッサ、ホッサと反対方向に回ってまたポールを立てて、さてとうとうペグを打つと、やっぱり違う。どうやら最初は正解でした。何やってんでしょうかね。まあ毎回バップテントを立てるときは前後が分かんなくなるんですよね。ちゃんと印もついてるんですけども、何を勘違いするんでしょうか。だいたいポールを持って、うろうろするというふうになりますが、今度はあれか、チャックを開けたまんまで立てればいいのかな。でもそうするとうまく立つのかなというような気がいたしますけど、まあもっと落ち着いて立てることとしましょう。なんとかバップテントも立てることもできました。グランドシートを引いてコットも作り上げました。シュラフを出して一通り準備完了。時計を見ればありゃりゃ10時過ぎてました。残念です。さてとゆっくりしてと思ってリアカーを返しに行きました。なんか変、そう唇が乾いちゃってね。ああ、そうそう、リップクリームと、そう、私上唇が薄いもんですから一年中リップクリームが手放さないんです。どこだどこだ、あれポッケないぞ、あれズボン、あ、ズボンもないよ、あ、じゃあバイクのウェアの方にもない、財布入れてるカバンにもない、あ、やっちまったって感じです。仕方ない、ファミリーマートへ買いに行くか。じゃあと思いましてね、バイクのために手袋、あれ手袋がない、ポッケにない、あれズボンのポッケにもない、財布に入れているバッグにもない、何やってんでしょうか。ないない尽くしでございます。テントの中、それとも収録とか入れた中って言ってちょっと調べてみたんです。なかなか見つかりませんね、こういう時って。まあ仕方ね、帰りには出てくるだろうなと思って、いや片手で行くべえなと思ったら、管理人のおじさんが何やら近づいてきました。え、俺リアカー片したし何か言うことあんのかいと思ったら、なんとおじさんの手には手袋が、実はさっき返したリアカーの中にあったそうです。ほんとお騒がせをいたしました。まあ近くのファミリーマート、リップを買いに行きましたけどね、そのついでにおやつと万が一の夜食も買い込めたっていうことを考えると、まあ行って正解だったのかなというような気がいたしましたけど、さてととりあえず一息しましょう、非番だから昼寝しようかなと思って横になったんですけど、この日は珍しく飛行機が飛んでいなかったからとっても静かでした。1時間ぐらい昼寝できちゃいましたね。そうは言っても昼寝から起きた後、お腹を空かすためにちょっと散歩へ出ることとしましょう。なんせご飯大盛り食べちゃいましたからね、波を食べればいいのに、なんで大盛りって言っちゃったのかというような気がしますが、で、散歩行くために砂浜へ渡ろうと思って行ったら、なんと道路が水浸し、パシャーンとこう京浜運河の方から水がフェンスを乗り越えて入ってきていました。満潮のせいもあったんでしょうかね。まあ夕焼けが近くになっていたっていうのもあるんですけど、そんな時です、ゴーンを上げて飛行機が、うおー綺麗だーと思いましたね。パシャと iPhone で撮ったんですけども、やっぱり無理でした。そうなんです、 iPhone じゃダメなんですよね。この間もそうやって気づいたのに、なんでなんだろうと思いますけども、今度ねデジカメを持ってきてリベンジと言いたいと思います。まあそんなんでちょっとねうろうろしてお腹空いたかなと思ったんですけども、なかなかお腹は空かないんですけどもね、なぜかおやつタイムとしてはしました。これね、目が欲しがっちゃってしょうがないんですよ、私の場合ね。さて、ということで出してきたのは塩大福にするかティラミスにするかね、と悩みましたけども、結局塩大福にしました。ファミリーマートの塩大福なんてどんな感じだったのかなというような気がいたしましたけども、これがうまかったな。あんこ控えめでしたけどもね、これ意外と良かったんで会社の近くのファミリーマートに行ったんですけど、売ってなかったんですよ。城南島のファミリーマートで売ってたっていうんで、今度は城南島のファミリーマートでは常に買うようかもしれません。本当甘いもの好きですね。さて、そろそろ焚き火を始めることとしましょう。なんせね、先ほども言いましたけど20時までと時間決まってます。バドニングは順調順調、まあうちで買ってきたやつですからね、広葉樹ですから、広葉樹っつってもね、あの段ボールに入ってた薪って書いてあるやつなんですけど、あれはスーパー荻野で買ったやつだったかな。だから本当に燃えやすいっていい薪なんですけど、ポンポポンとバドニング順調。さてと思ってフェザースティックも頑張ったんですけど、フェザースティックまだまだでしたね。で、実はこれモーラーナイフを研ぎ忘れてるっていうのがあってかもしれません。そうだそうだ、モーラーナイフ研がないと。この後収録は終わったら研ぎましょう。マナサオさんからいただいたファットウッド2本を持参しました。ファットウッドってあの松の樹脂がいっぱい入ってるやつですけど、私ねこれ使い方実は間違っていたんですね。ファットウッドってこう薄く薄く、鰹節みたいに薄く薄くして、その木の着火剤代わりにしなきゃいけないんですけど、この時は気づいておりません。フェザースティックにできるかなーなんて思ってね、挑戦したんですけど、とてもとてもそんなの無理でございました。まあそんなことでね、失敗してこれ2本を補足して、火をつけることとしたんですけども、実はこの後ひどいことになるんですよ。松ぼっくり、天然の着火剤と言われる松ぼっくりがね、受付のところにあったんで、3つ4ついただいてきたんで、松ぼっくりとそのファットウッドで着火したんです。そう、そこでですよ、間違いが。すごい黒煙、うわー、火事っていうぐらいの黒煙、すさまじい勢いでございました。だから2本もいらなかったんですね。おかげさまでオガライトの着火、こちらも順調に行くことができたんですけども、いやー、ファッドウッドあんなにすごいとは知りませんでした。かれこれもらったんですよ、10本ぐらいもらったのかな、15センチぐらいのやつを。まあ今2本無駄にしちゃいましたけどもね、次回から1本の半分って言うとおかしいけど、それでも十分じゃないかな。そうやって考えると、マナザオさん本当にありがとうございますね。今度大事に使わせていただこうと思いますよ。焚き火ができたらやっぱりこうなるとお疲れ生ですですよね。朝日の生ビール、皆さんはあの芳根京子ちゃんのやってるお疲れ生ですの方が好きでしょうか。私はどうしても黒ビールの方が好きなもんですから、この黒ビールになるんですけども、まあ不思議とこういう時ってのは1本が2本となってしまってね、あっという間に空になってしまいました。焚き火をしながら黒ビールね、その姿を見てると見知らぬおじいさんとおばあさんのカップルがフェンス越しに声をかけてきます。いい趣味だねってね。まあおばあさんと一緒の散歩の様子なんですけど、ここ料金はいくらなのって言うから、600円ですよ一泊って言うと、600円なんてね話しておりましたけども、じいさんばあさんでキャンプの道具を揃えるのかいと思いつつも、でぜひ今度来てくださいよと言ってたら、わそうだねなんて調子をこかれましたけどね。しかしそうやって考えてみると、私って話しかけやすいんですか。いろんなところで簡単に声をかけていただけるんですが、まあ嬉しいことっちゃ嬉しいことなんですけども、話しかけて欲しくない時にかけられたっていうのが今回はちょっとぶっちゃけたところでありません、ね、だってフェイス越しですからね。まあちょっとあの辺はっていう気がいたしましたけど、そこが城南島海浜公園の 第一キャンプ場30番の欠点でございます。さて、ぼちぼち白米を炊くこととしましょう。広志のぼちキャンプをまめれて、メッセンではなくクッカー炊飯に挑戦いたしました。これでね、クッカーで炊けたら何度目のメッセンかというような気合いいたしますが、米を洗って 200cc で浸水すること約1時間から1時間半。いざ着火です。確か中火で15分だよなという気がしていたんですけれども、よくネットの記事を見たら中火で10分、弱火で15分だったんですね。いやー、沸騰してプシュプシュプシュして水分が外に出てくるもんですから、時計を見たところまだ10分経ってねえぞ。でもやばいなということでね、弱火にしたんですけど。ほんと弱火にしたんで、あれ何分だったっけなーっていう風になっちゃってね、10分ぐらいかなーなんて気がしていたんです。パチパチパチと音がします。あ、確か音がしたら火から外していいんだよなーなんていう記憶があったもんですから、で蓋を開けてみたらどうも炊けてる様子だったんですが、このまま蒸しちゃいと火から外しましたけどね、もう少し火にかけててもよかったようだと思うんですけど、まあ、もっともね、中火もよくわからないっていうところがあるんですけど、ガスバーナーだと。ガスバーナーでクッカーの中火っていうのは、火がクッカーから出ないぐらいが中火だそうですね。この辺も一つ後から知ったんですけどもね。さあ、そうやってご飯を蒸した間におかずを作りましょう。今日はおでんでございます。鍋、今回新調してしました。以前持っていましたフォールハウスの片手鍋、これね。ホールハウスの片手鍋アルミで良かったんですけども、箱に入れて持ち歩かなかったからなんとなく湾曲しちゃったんですよ、鍋自体がね。まあそれでもう仕方ないっていうことで、ニトリで土鍋風アルミ鍋っていうのを購入してきました。これね、結構いい感じです。見た目はね、ほんと土鍋風なんですけども、アルミ鍋なんですよ。まあ今度はね、曲げないように箱に入れていくことといたしますけど、おでんを入れました。練り物とちくわぶを入れて、で、おでんを言って言ってますけども、おでんは実は電子レンジで温めるおでんなんですね。まあですからこれ袋を開けて、入れて、あと練り物、ちょっととちくわぶを入れたら、あれ、スープが足んない。そう、スープ足んないんですよ。しょうがないということで水を足しますわ。そうするとね、味が薄いんです。失敗だなっていうような気がしたんですけども、実はここでイコちゃんからのアドバイスが、ちくわぶの袋についてたんです、おでんの素。なるほどというような感じです。さすがですわね、作り慣れてる方は違いますわ。さて、それをおでんの素をね入れて味を整えました。煮えるのを待つことをしばし。もうビールはありません。こんなに早く飲んじゃうと思ってませんでしたからね。まあもう一本のノンアルコールでしばし我慢だったんですけども、なんかでも今回なんかこのノンアル苦く感じたな。朝日のドライのノンアルだったんですけどね。さて、そうやってる間におでんもいい感じです。ご飯の方やっと炊けましたと開けてみたら、カニの穴は美味しいの証明のカニの穴はできていませんでしたけど、美味しく炊けている様子でございます。よし、晩ご飯とするかということで、いただきまーすということです。お鍋、おでん正解です。温まります。ここで、バーボン。ね、今回はバーボンを持ってきましたけど、チェイサー代わりはお湯なのはご愛嬌です。だってバーボンでお湯割りっておかしいでしょ。BGM の方は柳ジョージと佐野元春、ボリュームは控えめにいたしましたけども。なぜかこれ美味しく感じちゃったっていうと変ですけども、ショットグロスを忘れていたんですね、今回ね。シェラカップにバーボンを入れて、マグカップにお湯を入れてだったんですけども、ぐいぐい進んじゃったんです。生存確認の電話をイコちゃんにしていたら、どんどんどんとなんか酔いが回ってきます。焚き火の方も順調。なぜならば、おからいとって、はぜないから安心なんです。バジンっていきませんからね。もうこれはそうだと思って、かまどから焚き火台を引っ張り出して、テントの近くに置きましたけども。まあテントはね、バップですから燃えないんですけども、シュラフはちょっとやばいからドキドキだったんです。こんな時におがらいとって安心でしたね。いつの間にやら頭の上に飛行機が飛ぶようになってきました。城南島だったらこういうじゃなきゃっていう感じです。どんどんどんどんバーボンを飲んでいきましょう。お湯も飲んで、おでん食べてないんですよね。ここの辺気づいてなかったんです。すっかり酔っ払ってたんですね。 駐車場閉門の放送が入ったり、デイキャンプ終了翌の放送が入るんです。でももうこの時、黒がダウン寸前。焚き火が消えたのを確認して、テントの中へ、暖かいつなぎを着て、シュラフの中へ、タブレットを持参してきたんですけども、もうダメでダウン。おやすみなさーいっていう感じです。実は、この時点で、とんでもない間違いを犯していたんですけどもね。それはまた翌朝に発覚するんですけど、夜中飛行機が飛んでいましたが、なんとなく聞こえていました。トイレに2度起きたのは誤算でしたけどもね。つなぎのままでトイレまで行きました。寒かったけどね。朝7時過ぎまで寝ているつもりも、飛行機の音と近くのバドニングのコンコンコンコンコーンという音で起床です。6時45分ぐらいだったかな。ちょっと早いし寒かったです。本当でしたらもっとゆっくりしていたかったんですけども、そこでびっくり、テントから出てびっくりです。そう、大失敗というのはですね、実はおでん、ご飯、岩谷のガスバーナー、その他いろいろご飯道具一式、椅子全部出しっぱなし、テーブルの上に、いや、やっちまいました。本当だらしないですね。そんななるんだったら酒飲むなって気がいたしますが、本当珍しく酔いが回っちゃったんですね。まあ大失敗でございます。恥ずかしいって感じでございました。とはいえね、朝ごはんも食べないといけません。でも寒いんです。さあどうすかなと思ったんですけども、まあこんなこともあろうかと思いまして、紅葉樹の薪をちょっと残しておきました。大正解です。置かないとはね、さすがに燃え尽きるまで時間かかっちゃうんで残さなかったんですけど、それで、あ、待てよ、着火剤ねえなと思ったら、なんとラッキーなことに松ぼっくりが2個。いやー、ラッキーでございます。さて、やるかと思ったら今度は着火マンがつかないんです。あれ？嘘？っていうことでね、びっくりしちゃいましたけども。岩谷のガスバーナーの方でね、クッキングペーパーにして火をつけて着火してきたんでよかったんですけども。朝ごはんを食べる前にはちょっとコーヒー飲みたいなと思いましてね。もうこの辺めんどくさがりです。ボトルコーヒーをシェラカップで温めてごっくり。うまい。まあ、結局私味わかってないんですね。飲めりゃ何でもいいんでしょうね。朝焼けの風景をパチリとして、さあご飯と思って鍋をあげてびっくり。ほとんど食べてないことに気がつきました。いやー、ご飯もね、ほとんど食べてません。何をやってんだろう俺っていうような感じがいたしました。まあ、そんな感じでおでんを温め直して、ご飯冷たいんでね、おでんのおつゆをかけて再度加熱ということでね。まあ変な話ですけども、おでんとおでんのつゆの雑炊っていうような感じになってしまいましたけど、おかげさまでお腹いっぱいになりましたけど。で、この後は、ちょっとね、のんびりぼーっとさせていただきました。日曜日の朝ということで、ラジオ番組がいまいちだったということでね、のんびりしてたんです。あ、そうそうそう、ティラミス忘れとこんでした。再度コーヒーを温めてティラミス食べますけど、ファミマのティラミス、これも美味しかったですよ。ねえ、でもね、これも近くの、そこの近くのファミマには売ってないんですけどね。どういうことなんだろう。まあそんなことで朝もお腹いっぱいのんびりしました。ゆっくりできましたよ。焚き火の方も静かになってくれました。あっという間に燃え尽きてくれたんでね。さて、片付けなんです。当初の予定では言いましたミニフィールドバックシートで、もう薪が入ってません。もうご用なしですから、キャンピングシートバック2に入れるはずでしたが、やっぱり無理でした。型がついてるからなかなかね、難しいんですよね。よく考えれば当たり前のことなんです。今回はですね、やけに撤収に時間がかかりました。シュラフなんですよ。あのモンベルのシュラフっていうのは収納袋に入れるのに、結局最後力技で入れなきゃいけないんでね、なかなかうまく入らなかったんです。久しぶりにね、まあその後もなんだかんだと荷物を入れちゃ出して入れちゃ出して送り返していました。結局1時間半ぐらいかかったかな。まあおかげさまで9時45分、ねえ、チェックアウトギリギリになっちゃいましたけども、帰りも同じ道で帰ってきましたけどもね、甲州街道等の大原の交差点で電話線の地下工事でね、3車線のうちの真ん中が使えなかったので2キロも渋滞していたので、ちょっとがっかりですけど、他は随分、スイスイと行くことができましてよかったです。10時50分の到着、約1時間5分、普段よりは早かったですけども、息と5分ぐらいしか変わりなかったのは不思議なもんでございます。 まあ、今回2024年の初キャンプ城南島っていうことでございましたけども、良かった点はオガライトが成功でしたね。オガライトは焚き火で使えることが分かったっていうのはいいことでございました。あと調子に乗って久しぶりに飲みすぎたっていうのは大失敗でしたね。そういえば大失敗。あと出しっぱなしで寝ちゃったっていうことも大失敗。猫とかにね、あさられないでよかったですけど、一つ間違えてたらえらいことになってましたもんね。あとは、そう。城南島もね、ついに4月の予約から、今度はネットで予約になりますよ。もし行かれる方はぜひね、ネットで予約をしてみてください。あとは、そうですね、今回あとはファミリーマートのスイーツが意外と使えるっていうことは分かった点が良かったのかな。まあそんな城南島海浜公園キャンプ場、まあ土日はね、満員すぐに予約が埋まってしまいますけども、平日だったら大丈夫なんで、これからは城南島がメインになるのかもしれませんね。そうすると放送のネタになりませんけどもね、まあそんな城南島これからもどんどん使っていきたいと思います。さて第283回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。マイケイ一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vtalk650.cc.net の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。一生懸命頑張って撮りました夕焼けの中のエアバス A350 とかね、あと朝焼けのとか、結構ねこれ今回はいい写真撮れてるかなと思いますけど、今度はデジカメでもっといいのを撮りたいと思いますね。メールお待ちしております。どんなメールでも結構でございます。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。 iTunes レビューもお待ちしておりますよ。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まあ、2024年初のねキャンプ、冬キャンプということで、すっかりまたドタバタばっかりしていた話になりましたけども、そんなことでございました。では第283回バイケイ独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。